ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。日本国民が拉致問題をはじめとする北朝鮮による人権侵害問題について理解を深めるため日本各地ではさまざまな行事が実施されます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。11月14日千葉県千葉市において拉致被害者を救出する国民大集会 in 千葉が開催されました。この国民大集会 in 千葉は日本政府の拉致問題対策本部、千葉県、千葉市、千葉県議会拉致問題早期解決の支援に関する議員連盟、そして北朝鮮に拉致された日本人を救出する千葉の会により共同で開催されました。日本政府が共催する拉致問題の広報・啓発行事の地方における開催は今回が11回目となります。この国民大集会には主催者側から東正造内閣府副大臣、千葉県の森田健作知事、千葉県議会拉致問題議員連盟の本瀬秀夫会長、千葉市の熊谷俊人市長、そして救う会千葉の中村実代表が出席し挨拶を行いました。また救う会全国協議会の西岡努会長、家族会の飯塚茂雄代表からそれぞれ活動報告があったほか、千葉県における拉致の可能性が指摘されている方、いわゆる特定失踪者について紹介があり、出席されたご家族が挨拶をされました。それでは集会の模様をダイジェストでお聞きいただきましょう。はじめに東正造内閣府副大臣からの挨拶です。
北朝鮮による日本人拉致問題は我が国に対する主権侵害そのものでありまして、別の角度から見れば重大な人権侵害であり許しがたい行為であることは言うまでもありません。政府が認定いたしました拉致被害者は12件17名でありますが、8年前に帰国された5名を除き、本日ご出席の飯塚茂雄さんの妹さんの田口八重子さんをはじめ12名の被害者が北朝鮮で囚われの身となったまま愛する家族と引き裂かれ、一日も早い救出を待ちわびておられます。また政府が認定いたしました被害者以外にも 拉致の疑いを否定できない方々もいらっしゃいます。民間の特定失踪者問題調査会に届け出のあったいわゆる特定失踪者の方々は約470名に上ります。拉致問題は2002年10月の5人の帰国、2004年5月と7月のそのご家族の帰国以来、残念ながら具体的な成果、進展が見られない状態が続いております。本当に申し訳ないと思っております。長い年月が経ち、被害者自身もまたそのご家族の方々もお年を召されています。拉致問題の解決は一刻の猶予も許されない状況であることに思いをいたし、すべての拉致被害者を一刻も早く取り戻すべく、拉致問題対策本部を中心に政府一体となって全力で取り組む所存であること、その決意を改めて皆さん方の前で表明したいというふうに思います。
次に森田健作千葉県知事からの挨拶です。
この集会は拉致問題への取り組みに対する国民そして県民の皆様の理解を深めていただくため、この度千葉県で開催いたしました。北朝鮮による拉致、これは決して私たち日本人は許すことのできない極めて悪質な犯罪であります。でも私たちはこの被害者の人たちのこの気持ち、もしも自分の子供だったら、自分の家族だったら、それこそ耐えることはできません。じゃあ私たちにできることは何か。北朝鮮は決してこういう行為は許さないという気持ちをしっかり持つこと、それと同時に必ず皆さんを私たちが国民一人一人が必ず救出するんだという強い気持ちを持つことだと私は思っております。どうぞ皆さん、私は地方を預かっている人間です。でも私も精一杯皆さんと心を共にして救出のために頑張らさせていただきます。ありがとうございました。
次に拉致被害者田口愛子さんのお兄さんで家族会北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の代表である飯塚茂雄さんからの報告です。
日本国だけではなかなか難しいという観点から先日韓国に行ってまいりました。で、最近では韓国の国イ・ミョンバク大統領、そしてまた、議員の先生方も相当この拉致問題に対して関心を持ち始めてきました。そして日本の国会議員とも実際対話しながら面談しながらこの問題を協力して、日韓の協力のもとに具体的に進めていこうという話も決まったようですし、韓国には相当な被害者がいます。国が認めただけで512人、戦中朝鮮戦争の時の被害者がなんと10万人もいるんですね。そういった人たちが全部北から南へ来て家族と会える、これを大きな目的としてやっておりますが、なかなか今までの状況だとうまくいかなかったということもありますし、それと脱北者が韓国には1万数千人帰ってきてるんですね。ですからそういった人たちの情報も多分全てがガセではなくて真実の情報もあると思ってます。そういうことも含めて日韓がかなり綿密な協力のもとに情報収集を徹底してやっていただきたいと。今日は時間もありませんので、またいろいろ皆さんにお世話かけます。私も頑張ります。で、ぜひ皆さんとともにこの問題を解決するまで戦っていきましょう。そして強い日本を作りましょう。どうもありがとうございました。
以上、11月14日に開催された拉致被害者を救出する国民大集会 in 千葉についてお伝えしました。 拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。12月13日、日米韓3カ国の外相会合について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
12月7日に、アメリカのワシントンで、日本、アメリカ、韓国の外務大臣が会合を持ちまして、日米韓の外相の3カ国の共同声明を発表いたしました。3カ国の外相は、主として北朝鮮情勢について、突っ込んだ意見交換を行ったということでありますが、特にヨンピョン島の砲撃事件で、さらに、最近北朝鮮がより明確にしましたウラン濃縮活動などのです、いわゆる北朝鮮の挑発行動について、これが北東アジアの平和と安定を損ねるものだということから、日米韓の3カ国が引き続き緊密に連携して取り組むという、そういう姿勢を確認をしたということであります。特に3カ国の外相は、具体的にいくつかの点で、合意をいたしましたが、まず重要なのはヨンピョン島の砲撃事件についてでありますが、これを北朝鮮の行動を強く非難すると、そして、北朝鮮がこういう挑発的な態度をやめてですね、休戦協定のみならず二国間あるいは国際的な義務というのを遵守する必要があるということも3カ国の外相は強調いたしました。そして北朝鮮の挑発的かつ抗戦的な態度というものは3カ国すべてにとって脅威であると、したがってそういう北朝鮮の挑発的かつ抗戦的な態度に対しては3カ国が結束して対応をするということも明確にいたしました。核問題につきましては、その北朝鮮のウラン濃縮計画について3カ国が重大な懸念を持っているということを明らかにしまして、朝鮮半島の非核化のために改めて北朝鮮に対して2005年9月の、6者会合の共同声明の遵守というものを求めました。さらに、対話に先立ってまず北朝鮮が具体的な行動を取る必要があるということも強調いたしました。そして3番目に重要なことでありますが、3カ国の外相は中国、6者会合の議長国でありますが、その中国が北朝鮮との関係でより一層大きな役割を果たすことを期待するということも一致いたしました。すなわち今日米韓3国は中国がより大きな役割、すなわち北朝鮮に対してきちっと説得をしてくれることに大きな期待をかけていると言っていいかと思います。その中国は太平国国務委員を北朝鮮に派遣いたしまして、12月9日に太平国国務委員と金正日国防委員長との間の会見がありました。中国外務省の発表によりますと、その太平国金正日会談では率直で突っ込んだ話し合いが持たれたということでありますし、また重要な共通認識に双方が達したということでありますが、もちろんこの重要な共通認識というものが何であるか、明らかにされてはおりません。しかし、少なくとも朝鮮半島の緊張をこれ以上激化させないということでは、共通認識が中国にも北朝鮮にもあったと考えられますので、今後の北朝鮮の挑発行為を、中国が抑制する方向に出たということが考えられます。 まあ、一方アメリカは12月の15から16日にかけまして、ジム・スタインバーグ国務副長官を中国に派遣することになっております。訪中に先立ちまして、スタインバーグ国務長官は、国務副長官は12月7日の日に、中国が引き続き重要な役割を果たすことが非常に大切であると。で、まあ、その中国の重要な役割というのは、北朝鮮に対して北朝鮮の行動には責任が伴う、結果が伴う、その辺をきちっと明らかにするような中国の役割というものが望まれるということを明らかにしております。したがってアメリカは日米韓3カ国の合意というものをもとに、中国により大きな役割を求める、まあ、すなわち北朝鮮に、この前のヨンピョン島事件の責任をきちっと取らせると、あるいは今後、そういう暴挙を繰り返さないようにすることをきちっと約束させる、まあ、そして北朝鮮に非核化にきちっと取り組ませるという、まあ、そういう点での中国の役割というものを期待しているわけでありますので、それをアメリカ側は強く中国に対して求めるということになるだろうと思いますので、今後の中国の北朝鮮に対する態度が注目されるところであります。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は11月14日に開催された拉致被害者を救出する国民大集会インチバで収録した、千葉市在住のシャンソン歌手飯田貴美子さんの拉致をお届けしましょう。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数9950kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。